皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、カサンドラクロスが進行中という話です。株価のこともそうですけども、まあ、ウクライナ、イスラエル、すべてにおいてカサンドラクロスが進行中ですね。トランプ氏が面白いことを言いましたね。各国が、ドルから逃げることは、ドルを売ることは許されないって言って。あれ要するにですね、まさにその今回の金の変更の話だと思うんですよね。トランプたちは新ドルを出すわけですよね。で、ということは旧ドルを誰かにこう押し付けなきゃいけないわけね。旧ドルの方は、あれはこの、まあ、今までディープステートを支援していた側が抱いて死ぬと、まあ、これが彼らのシナリオだと思うんですね。最初からそういうことだったと思うんですね。とにかく誰かにババ引かして終わりにさせないと次行かないんでですね。ですから、まあ日本とかドイツが、中国ですね。まあこれが、9ドルを抱いて死ぬ役割なんで、そこがだから、これドルやばいと思って、売りに来ても売らせないよと。まあ、軍事作戦ですからね。そういう意味じゃないかと思うんですね。実にこの、まあよくわかると言いますか、緊迫感がですね。なんか、よくわかんない人も最近わかってきたんじゃないですか。これドルやばいんじゃないかってですね。しかしもう、それは、まあ今までね、その、まあ、悪いことに加担してた、その罪でありまして、まあ9ドルは、その悪党たちが抱いて死ぬということで、もう全部決まりなんだと思うんですね。最初からそうなってたと思いますけどね。で、特に日本人なんか、文句言わないし、大体ドル持ってる人って言いますけども、大体損してもですね、じゃあ、偉いことだと。原爆抱いてアメリカ行ってですね、吹き飛ばしてやろうなんていう、SNS にいませんよね。大体がその、食うに困ってドル買ってるっていうよりもですね、食う金以外の金でドル買ってますから、だからなくなっても、大体黙ってんだよね。今までのなんか日本人の普通の人の投資ってそうですよね。食う金に困って、一か八かの投資してる人ってほとんどいなくて、まあ、食う金以外の金で投資してるから、なくなっても、恥を隠そうとばかりに言わないし、で、悲しみは奥歯で噛みしめて生きてるんですね。そのくせですね、変な、なんて言いますかね、スケベ根性あるから、ディープステートに金出してですね、そのおこぼれをおこぼれもらいたいみたいな連中が、政治家なんかもたくさんいたわけですよね。それはもう最後やっぱり抱いて死ぬのが仕事だよね。廃止する金なんかさ。で、日本も実際に昭和20年の時、それを他国にやったわけですから。昭和20年の時、日本はですね、植民地銀行あったでしょう、朝鮮銀行、台湾銀行、それから中国国内にはもっといろいろたくさん銀行あったんですよ。チョビ銀行とか、河北省銀行とかですね、いろいろ日本の息のかかったね、事実上の植民地銀行ですよ、事実上ね。あと満州中央銀行もそうだな。たくさん持ってて、どんどん勝手に通貨出してたんですよ。で、担保は、まあ、中間的に、朝鮮銀行券担保になってるんだけど、最後は円が担保だね。それから軍票も大量に出してたんですよ。軍票も日本円の軍票だけじゃないんですよ。南方ではですね、フィリピンペソの軍票も出してたしね、シンガポールではシンガポールドルですか？あれだとシンガポールはないわね。だからあそこは、あれだ、ポンド建てですな、の軍票を出したりですね、いろいろやってたのよ。それ全部チャレンジして、で、終わりにしたんですから。だから日本もですね、かつてですね、日本の関係する資産を持ってる連中の資産を全部、ほとんどかゼロにしてね、ゼロにして、それで今があるわけですから、まあ、昔やったことだからやられてもですね、もう今更なんかぐじゅぐじゅ文句も言えないんじゃないですか、それ。で、逆にすると、当時日本はですね、ハイパーインフレでね、ほとんどゼロになっちゃったから、まあ、それでも請求したものについてはちゃんと払ったんですよ。だからデフォルトはしてこなかった。だから今回も同じだと思うんですね、あれ。大暴落させてですね、それこそ1ドル1円かなんかにしちゃってですね、それなら、こう言ってみれば、ね、払うの簡単だよね。1ドルに対して1円払えばいいわけですから、最後、 法的なデフォルトを防ぐことは簡単ですよね。いや、金の話の一番最後ってですね、そんなに手があるわけじゃないんですよ、皆さん。借金の踏み倒し方ってそんないろいろあるわけじゃなくて、大体歴史の中に全部出てんですよ、借金の踏み倒し方なんてものはね。学校で教わらないだけの話で、全部今までの歴史の中出てるから、まあそういうのをいっぱい出したですね、アメリカ再生だったって、その一番はドルの踏み倒しでしょ？今のドル踏み倒さない限り、一切前に進めないじゃないですか。ここが天皇であんなことも最初から明らかですよね。金が止まれば軍だって止まるんだから、その金止めれる以外に他に方法がないわけね。まあそんなことでですね、これやるようやってんなと思って、これいよいよカサンドロクロスが進行中ですね。やっぱり2月から3月に、2月終わって3月に入って変わってきたと思うんだよね。トランプの長々とした自動車の車列なんかも堂々となんかあちこち走ってて、いや、これは大統領の車列だっていう感じ、もう丸見えですよね。それからバイデンまた変わったでしょ、人が。今度はなんとか俳優だって言ってましたよ。顎のでかい、顎の張ったなんとかいう年寄りの俳優だって言ってましたけどね。なんかその、鼻の上の方にシワの寄る 新しい俳優だよね。半年、前の人は半年ぐらい前だっけな。終わりましたよね。バイデンかハリスだ、どっちだかな。ハリスの方のツイッターだったか。我々ももうすぐ終わる準備が、我々も終わる準備ができていますなんてね。バイデンとハリスでニコニコに笑ってる写真が載ってましたけどね。なんか楽屋みたいなとこでね。まあ、あれで交代して、で、また今度交代したのかな。だから半年も行ってないかな。まあ、それで交代しましてですね。で、まあ、なんて言いますかね、めちゃくちゃなこと、支離滅裂のことをあいつまた言ってたし、そりゃわかるわな、これ、おかしいぞということがね、いくらなんだって、民主党だってですね、そんなバカばっかじゃないんですよ。民主党って結構小ずるいやつが多いから、あんなバカばっかでもないんですよ、はっきり言って。だから油断も隙もならないのが民主党なんですよ、はっきり言ってね。いやー、だからあんなバカ見てりゃですね、昔から民主党やってる人はわかると思いますよ、これ違うぞと、明らかにね、何かが違うと。もうとっくの昔に悟ってると思うんですよね。まあ、だからその、バイデンの方は、あれがカサンドラクラスで、やっぱ一番最後、これネタニヤフですよね。で、一昨日だったかな、タイムズ・オブ・イスラエルっていう新聞があるんじゃないですか。あれ、イスラエルって本当、実は新聞たくさんあるんですよ。驚くことたくさんあるんですよ、イスラエルって。やっぱイスラエル人って本当、議論好きですからね。ああじゃない、こうじゃない、本当議論好きですからね。とにかく新聞たくさんあるんですよ。まあそのうちの中でも、まあネタニヤフ側なのかな、保守側なんだけど、あんまりこの思想信条を表に出すんじゃなくて、結構淡々と事実を並べるところが多い新聞ですね。それでも保守系ですからね。そこにまあハリスの話が載っていてね、イスラエル人とイスラエル政府を分けなきゃいけない。混同してはいけない。別なんだってはっきり言ってるんですよ。で、イスラエル人は、安全保障に値すると言ってるんですね。これ、いよいよ決定的な話ですよね。要するに、バイデンも、それからハリスも、それトランプ側の俳優ですから、まあ、トランプたちの最後の目的のことをここで言ったわけですね。イスラエル人は救う、イスラエル政府は滅ぼす。わかりやすいことなんですね。例えば、日本が昭和20年負けたときはですね、日本人を絶滅させると言ってませんよね。ナチズムを倒すと。全体主義を倒すと。で、帝国主義の日本を倒すということでしたでしょう。日本人と帝国主義の日本政府をはっきり分けてたでしょう。イスラエルも全く同じなんですよ。いっぱいのイスラエル人を殺すなんてどこにも言ってなくてですね、要するに悪を振りまくイスラエル政府を倒すということですね、いうことを言ってるわけですよ。で、ちょうどまさに2月の DNI のレポートですね、2月にそのアメリカ情報長官がですね、レポート、年次レポート出しましてね、今日初めてそれ知ったんですけども、それによるとですね、確かに中の25ページあたりに書いたんだね。そんな長いもんじゃないんですけども、まあ、ネタニヤフ失脚の可能性のことは明示してあるんですね。あれ、すごいですよね。なんかその、アメリカ情報長官っていうのは、アメリカ政府で軍にも、政府にも軍にもたくさんの実は情報機関があるんですよ。この非常に多くの情報機関の情報を取りまとめて大統領に届けるのが、アメリカ情報長官でね、DNI でありまして、ラトクリフさんが昔やってましたかね、トランプの頃は。 で、これが新しいレポートで、ネタニヤフは失脚される可能性が大きいみたいなことをはっきり書いたんですね。すごいですね。よくこれ、なんか、イスラエル側は、これ認めましたね。認めるというか、まあ、アメリカ側の発表なんだから、腹立ててですね、駐米大使を、引き上げてですね、場合によってはアメリカとは国交断交だと、国交断絶だと、ネタニヤフも言ってもいいと思うぐらいの内容だと思うんですね。こういうことを言ってるというのは、例えば、キム・ジョンウンとか、その前のキム・ジョン・イルとかね、あるいはそのシリアのアサド大統領とか、それぐらいの感じですからね、こんなふうにアメリカに直接公開文書ですよ、非公開ならいくらでも言ってるんだけど、公開文書で言うっていうのは、極めて政治的なものですから、いやもうこれは最後のですね、ネタニヤフの首取れば大体一件落着という、そういう意味だと思うんですね。イスラエルにはシオニストがいると、これ倒すと。で、シオニストを操ってるのが、今のウクライナ、イスラエル政府で、このイスラエル政府の一番中にネタニヤフを座ってて、でもあれも実は俳優なんだよね。俳優で、だからもう本当は全部捕まってんですよ。でもこの映画の一番最後やらなきゃいけないんで、映画の一番最後に向けて、最後こいつの首取って終わりにするという、その、なんていうの、その、なんて言いますかね、ナレーションというんでしょうかね、がここで、まあ、行われたという、そういう意味だと思うんですね。もうウクライナも実際には崩壊しちゃってて、ウクライナ政府崩壊しちゃってて、サルジにですね、あれを西側が支援して、どこまでも戦って敗戦を避けようとしてんだけど、ゼレンスキーはあれはトランプ側ですよね、プーチンももちろんついてて。でもうそれ投げ出しちゃったわけですね、投げ出しちゃって。で、もうとにかくウクライナ軍を、まあこのまま、なんて言いますかね、陸入れとしようってことでしょう。ウクライナ軍はこのまま崩壊させようってことでしょう。だからこの間のアブデフカの戦いなんかもね、今新しい司令官になって、総司令官になってすぐに完敗したじゃないですか。だからあんな感じで、今の新しいシルスキーって言いましたっけ？あれはそのウクライナ軍を陸入れと、解体するのが仕事ですよね。で、だからサルジニはですね、そんなことさせないと言ってんだけども、勝ちようがないね。サルジニもあれも何人目ですかね。何人目かの人ですね、あの人もね。だからもう本物は死んじゃってて、まあ、だから西側も、もうウクライナはもう処置なしで、で、あそこひっくり返りゃ、ひっくり返るトップがバイデンですからね。あそこの利権の親玉やってたのはバイデンでしょ。で、その下に、っていうか後ろにですね、まあ、イスラエルだの何だのいろいろディープステートくっついてたわけで、まあ政治で言えばとにかくバイデンですよね。だからもう終わってるわけですよね、すべてはね。で、あとはだから、まあその、もう水戸黄門のドラマだったらですね、あれ、昔8時から始まって8時45分まででしたから、もう8時40分ぐらいまで来てるんだね。42、3分まで来てますかね。もう最後のチャンバラも、大体チャンバラも終わりかけてきて、最後、黄門さんのワッハッハッハ、これがトランプのワッハッハッハだな。これがもうすぐ出てきそうだっていう、今そんな状況ですかね。面白いですよね。だから本当に今回ばかりは見事なカサンドラクロスが進行中だと言っていいと思いますね。日本の方ももうあれ完全カサンドラクロスだね。自民党は本当に人材不定ですね。裏金にですね、それから何ていうんですか、ハレンチパーティーですか。今頃あんなハレンチパーティーやりますかね。今の若い人ってあんまああいうのやらないように思うんですけどね。まあ、ハレンチやった方がいいって言ってんじゃなくて、ああいうなんかですね、昭和の時代の、なんか男の遊びみたいなやつってのは、今あんまり若い人やらないんじゃないかと思うんですけどね、見ていてもね。大酒ガンガン飲むっていう人も昔に比べばうんと少なくなったし、でもまあやっぱり自民党っていうのはああいうの好きな人が集まってんだろうな。好きでなきゃやらないでしょうから、あんなことね。まあ、全部バレちゃいましたね。で、金の話もですよ。あれ、JOC でしたっけ？オリンピック、日本のオリンピック委員会が20億円追徴課税とかなんか新聞載ってましたけども。いや、国税庁はやっぱり取れるもん取るでしょうな。取れるもん取らないと逆に国税庁は会計検査院から言われますからね。なんでこれ取らなかったんですかつって。で、場合によっては処分されますからね。国税庁の職員がですね、やっぱ取れるもんは取るんじゃないです。揉めるものについてはね、まあどうするかいろいろ考えるんでしょうけども、明らかに取れるもんは取るんじゃないです。 だから金丸信の事件の時の考えても、まあ、国政の政治家ですから金使っちゃった分についてですね、これはその裏金だっていうのはなかなか難しい部分がやっぱあるんでしょうね。誰に会ってもね、お店の人に会ったってそれは政治活動だって言えば政治活動になっちゃいますから。ところがやっぱりその金で投資信託買ったり金庫に入れちゃったりすると、それはもう裏金ですよね。金丸の時もそうだったと思いましたね。金丸の家の大金庫ね、刻印の入ってない金塊、しかも中に鉛の入ってた、騙された金塊の入ってた大金庫、それからさらに投資信託だな、金丸も投資信買ってたでしょ。私の記憶だと、なんか安倍派の人たちって早速なんかいろいろアメリカに言われてドル投資買ってましたよね。なんか得意そうに言ってたのを私覚えてんですよ。なんかすごいいい話も回してもらったみたいな形でね。あれをだからもしですよ、投資裏金で買ってたとしたら、それは脱税に当たるんだろうな。まあ、当然でも調べてんだと思うんですよね。で、だからあとは統一教会のさ、あれですよ、解散命令と合わせてね、どっかでまとめて出すんだと思うんですね。こう最後に集中して出して全部仕留めちゃうという、まあなんかね、一番最後のタイミングを狙ってんじゃないかと思うんですね。だからもうあれ、カサンドラクロス以外に方法がないですよね。で、やっぱり安倍暗殺ですっかり変わったんですよね、日本の政治はね。安倍暗殺ですっかり変わってきて、維新の会も全然もう力もないしね、なんかフラフラしてるようにしか見えませんしね。立憲民主党も何やってんのかね。まあやっぱり自民党の議員が減れば、立民は増えるんでしょうけども、なんか新しい政策みたいな感じないし、その他個人ベースで頑張ってる人はいて、まあそれはそれでいいと思いますけども、まあ業界ですね、数揃わないと力にならない業界ですからね、嫌な業界ですから、まあやっぱり多分政治は変わらないですよね。ということで、結局そのカサンドラクロスやってみて、政治については次当選した人がなんかやるんだね。でもそのために選挙ってあるんですよ。次の政治見えないっていう多くの人言うんだけども、じゃあその時のために選挙ってあるんですって。あいつもダメだ、こいつもダメだ、選挙で落選する、立候補できない。だからこそ選挙やるんですよ。選挙やって当選した人がやるんですよ。これが本当の選挙じゃないですか。事前にですね、誰が当選すると分かっててやる選挙って、それなんかイカサマ選挙だね。違法行為やってなくたってさ、選挙やらなくたって決まっちゃってんだから、なんか通過儀礼みたいなもんですよね。本当に民の声が政治を動かすってことだったら、いや、とにかく、なんていうの、事前にさ、誰が当選するかわからない状況で政治やんですよ。あ、選挙やんですよ。で、勝った人がやんですよ。どうなるかわからないって言うけど、それが民の声なんですよ。天の声なんです。誰かが当選するんです、選挙やればね。誰かが当選するんです。で、当選した人がやるんです。どうやろうとですね、こうやろうとですね、それがまさに政治なんです。で、それを見てどうするかは、まあ、議員本人や、それから国民が決めることで、とりあえず当選した人が何かやる、それがですね、できるのが選挙制度なんですね。こういう時に選挙制度って一番役に立つんですよ。これがだから、その江戸時代末期のようにですね、選挙制度もないとね、次誰も出てこれないでしょ。それから、なんていうかな、まあ、昭和の終わりですね、あれはその、まあ、次に、新党ができましたよね、金丸事件の後。新党ができてね、日本新党とか先駆けとか、あれで次生まれたじゃないですか。だから選挙の前後で新党生まれてね、いいも悪いもなく、そこで未来が始まるってこともあるんですね。大いに結構ですよ。だからですね、シナリオなき選挙でいいです。それが本当の選挙ですから。選挙やってみて、天の声、神の声が聞こえてくるはずなんですね。それでやればいいってことで、だからカサンドラクロスをすると、日本の政治は次に生まれると。カサンドラクロスを避けてですね、予定調和で次誰やろうなんて言ってんから政治が前に進まない。政治前に進めようと思ったらカサンドラクロスさせて、で、皆さん、どうしましょうかで選挙をすると。で、ね、バッチリやりたい人はですね、まあ、立候補して、誰か当選するんでしょうかな。ね、で、そういう人たちが集まって政治やればいいんですよ。そういう経験を積み重ねていくことが、まあ、今の議会の政治でね。まあ、だからって何ができるっていうのは話なんだよね。要するに、議会で何ができるかって、大したことできないわけです、はっきり言って。だから議会は議会の役割がありまして、だからそうやって議会で誰か出てきて、まあ、議会議員として仕事をすると。ただそれだけのことですよ。日本全体、その他の動きは、これ、前から言ってるのボトムアップですからね。ボトムアップで物事動いていくんで、全然関係ないところで新しい時代って始まっていくんです。こういう人たちが、 新しい時代が始まった時に国民の意識も変わって、その意識の変わった国民が新しいまあ代議士をね、政治家を選挙で選んで、で政治も変わるという、こういう順番なんです。だから政治が先に変わるんじゃなくて、政治は最後に変わるんですね。これだけは皆さんも決して誤解しないようにした方がいいと思いますよ。まあでもですね、今年はアサンダルクラスものすごい勢いで進展しております。国内外ともにですね、どうなるのか目が離せないことは間違いないと思いますね。どうぞ皆さん、今週もね、お元気でお過ごしください。というところで、今日の藤原直弥の日本と世界に一言、カサンドラクロスが進行中ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。